さんこんにちは。新道学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日の勉強は新天地アメリカということで、17世紀のアメリカ植民についてお話をしたいと思います。テキストは113ページから119ページのところですが、現在のプロテスタント教会全世界の中でですね、プロテスタントの中心となっておりますのは名実ともにアメリカであります。アメリカはまさにプロテスタントの国で、教会が国家に非常に大きな影響を今でも持っている国であることに間違いありません。大統領をはじめとして要人のほとんどはクリスチャンでありますし、またクリスチャンで正統的なプロテスタントの信者でなければ出世ができないと言われる国であります。そしてもちろん日本、我が国日本もこのアメリカからの宣教師によってほとんどの場合ですね、宣教されて現在に至っております。そして現在でもアメリカからの宣教師が一番数が多いですね。アッセンブリー教団でも多分10人以上の宣教師がアメリカから来ております。まあ、アメリカの恩恵なくして日本の現在のプロテスタントはないというわけですね。でところがアメリカという国ももともとは、ご存知のようにインディアンの住んでおります大陸でありまして、そこで宗教改革があったわけではなくてですね、ヨーロッパからの植民地として、成り立っていった国であります。そこで、どのような形で植民が行われたか、またそれとキリスト教とはどういうふうに関わっていったのかという話をしてまいりたいと思います。で、まあ、本来ならば、経済的あるいは産業的な理由で植民をしていく人々が信仰を持っているということになるんでありましょうけれども、アメリカの場合多くはですね、その反対でありまして、信仰の自由を求めていった人々が、そこで産業を起こしたというふうに考えてよろしいんじゃないでしょうか。そこでまず第1番目の植民という項では、ヨーロッパで宗教改革以後分かれたプロテスタントの各諸派がどのような形でアメリカに上陸し植民をしていたかというようなところをお話をしてまいりたいと思います。1492年にスペインのコロンブスがアメリカと言いましても西インド諸島を発見いたしまして、アメリゴ・ベスプッチという人がアメリカ大陸の本大陸を発見したと言われておりますが、それから約1世紀を経て、1600年代、17世紀に、ヨーロッパから、積極的に人々がアメリカに移り住むようになりました。戦時中の日本における満州のような形であろうと思います。で、一番のところに A から G まで書いてありますが、それぞれの派がどのような形で植民したかということですね。まず A のところでは、これは英国国教会ですね、英国教会とお書きいただければ良いと思いますが、アングリカンチャーチというんですかね。で、英国国教派なんですが、メイフラガー号による移民以前に何とかかんとかの宣教師が何とかかんとか伝道を行っていたと。実はメイフラワー号による移民、1620年より前にですね、カトリックの宣教師がインディアン伝道を行っていたそうです。しかし、まあ、本格的な伝道といいますかね、そういうものは大して行われておりませんでしたけれども、その後の植民によってですね、アメリカはプロテスタントの国になっていったわけですね。で、本格的な移民の夜明けはバージニアの人々であります。バージニア、地図をご覧いただければわかると思いますね。初代アメリカの植民地というなんか汚らしい地図が図がついておりますが、これはアメリカ大陸の東海岸の、植民されていったと最初期の植民地を表しておりますの土地名書いてあるんですが、バージニアというところがですね、大西洋という汚い字の書いてあるところの左側の大陸のところに書いてあります。この辺りに、まず英国国教会派の人たちが、これはですね、 信仰の自由を求めてではなくて、経済的な理由といいますかね、産業植民といいますか、としてアメリカに移り住んでおります。まあ、産業植民という言い方はあんまりいい方じゃないんですが、つまり非宗教的な植民ですね。でそこで、奴隷制度を始めたというふうに言われております。まあ、これはキリスト教とは直接の関わりもありませんが、アメリカの歴史を考える上で大切なことですね。オランダの商人から奴隷を譲り受けたというか、奴隷を買って、植民を始めた。ですからもともと奴隷制度というのはヨーロッパにあったものなんですね。でオランダの商人は奴隷商人でありまして、でそれがアメリカに移ったというふうに考えてよろしいと思います。なんかアメリカも奴隷制度というとですね、アメリカの最大の汚点というふうに言われておりますが、ヨーロッパでももっと古くから奴隷制度は、奴隷売買というものは行われておりました。で英国国教会が、まあ、言ってみれば一番最初の植民者であったわけですね。でその次にやってまいりましたのが改革派、あるいは改宗派ですね。改革派の改宗派ですが、これがですね、いわゆるピルグリムファーザーズと後に呼ばれます、人々なんですが、 A の植民はあくまで、非宗教的、宗教的でない、宗教の自由を求めた植民ではない植民でした。しかし1620年にプリマスというところを地図で見てみましょう。やはりさっきのバージニアという字のすぐ下側にの太平洋の海岸沿いに書いてありますね、プリマスというところですが、ここに、上陸してニューイングランドに定住したそうですね。なんか私は行ったように、なんかよく知っているように話しておりますが、行ったことはありません。ただ地図の上で、行ったように話しておりますので、誤解のないように聞いていただきたいと思いますが、もしこの講義をですね、アメリカの方がお聞きになったら、あんなとこじゃないって言われるかもしれません。地図にこう載っておりましたのでお許しいただきたいと思いますが、ニューイングランドというのはプリマスからずっと上の方ですね、一番北のところがニューイングランドというふうに書いてあります。なんでこんな北の方まで行ったのかよくわかりませんが、メイフラワー移民は、純粋に宗教的理由による植民でありました。これは前にもお話しいたしましたけれども、イギリスにおいて、ピューリタン、正教徒と言われる人たちの、居場所がなくなったということで、オランダに移住し、さらにそこから、アメリカを目指し、アメリカに宗教の自由を求めて、やってきたわけです。で、ピルグリムファーザーズと呼ばれるんだそうで、まあ、アメリカのプロテスタント史としては、まあ、一番大切な人たちなんでしょうね、祖先という感じでしょうか。で、A、B に続く第2弾の移民は、ボストンを中心に植民地を建設しております。まあ、私さっきプリマスからなぜニューイングランドなんかに行ったのかなというふうに考えたかというふうに言いましたけども、実はイギリスという国は大体ニューイングランドぐらいのですね、緯度にあるんですね。つまりだいぶ北の方、日本でも北海道ぐらいのところにあるわけで、プリマスというところはもっとだいぶ南の方でかなり暑いところですね。ですからここに移り住んだけども故郷の気候と違うと、だいぶ暑いっていうんで、どんどんどんどん北へ、ちょうど似たような気候のところを求めてニューイングランド行ったんじゃないかと思いますね。そこでここは新しいイギリスだということでニューイングランドという名前をつけたんじゃないかと思うんですが、で第二ランドはですね、やはりそういうことを踏まえてかどうか分かりませんが、ニューイングランドの近くにありますボストンという町ですね。これも地図に書いておりますが、ボストンバッグで有名なボストンですが、そこに植民地を建設をいたしました。で彼らはですね、いわゆる神聖政治というものを行うんですね。神が治める政治、神の祭りごとの政治ということ、テキスト114ページの最後から2行目に書いてありますが、教会の権力を強くして政治に対する牧師の指導的立場を強めるということですね。つまりもう教会が政府であるということであります。ですから当然聖書が立法ということになるわけですが、でまあ、そこではケンブリッジ大学卒業した牧師が2万人以上の植民に聖書とその適用を教えたというふうに言われております。ですから初期の植民地においては教会と生活というもの、聖書と生活というものが非常に密接に関わり合っていた。もういわゆるですね、そのキリスト教の国、 まさにキリスト教国というような形で、プロテスタントとしては理想に近いような姿がそこにあったのではないかなと思います。で、引き続きましてやってまいりましたのがロジャー・ウィリアムスという人で、彼はこのボストンにいた、改宗派の中にいた牧師でありましたけども、実は彼はバプテスト派だったんですね。そこでバプテストであったわけですけれども、そこではさっきも言いましたが神聖政治を行いましてね、宗教と、政治、これが分離してなかったんですね。で、彼はそれはどうもおかしいんじゃないかということで、まあ、自分がバプテスト派であったということもありましょうけれども、そこで宗教と政治との分離を説いたわけですね。宗教と政治というものが、まあ、政教分離ということですが、深く関わりあるのは正しくないということで、追放されました。そこで彼はテキストにもありますようにプロビデンスというところに植民地を自らの植民地を作って、まあ、土地がいくらでもあるわけですからね、地図ではボストンのちょうど下側になりますけども植民地を作ってそこにバプテスト教会を建てるということですね。アメリカではバプテスト派というのは一番大きな宗派でありまして、ですからこのプロビデンスのバプテストファーストチャーチというものは、非常に記念碑的な位置にある教会であるわけです。次に、17世紀後半になってやってまいりましたのが、長老派の人たちですね。長老派、スコットランドからやってまいりました。スコットランドというのはイギリスの上の方の国でね、これはイギリスの宗教改革のところでお話しいたしましたけれども、スコットランドは英国本国とはたもとを分かって、カルビニズムの根拠地となったわけですね。そこで長老政治を行ったということで長老派になりまして、まあ、そこの人たちがメリーランドに上陸をいたします。メリーランドというのは、ボストン、プロビデンスからずっと下がって、半島みたいになっているところですけれども、そこに上陸しペンシルベニア、ニュージャージーに広がります。ペンシルベニア、ニュージャージー、ちょっと上の方ですね、あっちの方に広がっていったわけであります。それから、クエーカー派という宗派が、やってまいります。まあ、クエーカーという人たちは、これはイギリスの人たちですけれども、テキストの115ページに書いてありますように、ウィリアム・ペンという人に率いられるんですが、ウィリアム・ペンの父がイギリス国王チャールズ2世の長身であったために、国王に請願して新大陸に土地を与えられたということですね。ウィリアム・ペンで、この人が実はアメリカの、プロテスタントの中では非常に中心的な場所となります。ペンシルベニアのフィラデルフィアの建設者として有名な人であります。国王から土地を与えられ、そこを、ペンシルベニア、つまりペンの森ですか、ということで、名前をつけて、まあ、自分の名前をつけたんですね。僕はペンシルベニアっていうからベニアで作った鉛筆かと思ってましたけども、そうじゃないようでありまして、ペンの森ということで、くだらんシャレを言ってすみません、ペンシルベニアでありまして、でここでは他の教派の信仰を、なんとかかんとかので多くの人が集まったと、他の教派の信仰を、許したんですね。つまりどの教派でもいいですよというような寛大な政策を取ったわけです。他のところはこの土地は何々派の土地であると、俺たちはスコットランドから来た長老派であるとか、イギリスから来たバプテストだから、お前らの宗派はダメだというような形でしたけれども、ウィリアム・ペンさんは非常に寛大な人でありまして、みんなを許したんで、そこで多くの、宗派の人たちが、集まるようになったわけであります。で、ルター派はといいますと、17世紀初めにドイツからではなくてオランダとスウェーデンとスウェーデンの、移民に混じって入植しております。オランダはこれは改革派の、カルビニズムの国ですから、ルター派はあまり影響力なかった国ですね。しかしスウェーデンはそうではなかったわけですけれども、まあ、しかしメジャーな植民としてきたわけではないわけです。ですが入植しまして、後にドイツから植民をしたようですね。で、最後にカトリックですが、メリーランドに入植して、 政教分離、そして、寛大政策ですね。先ほどのウィリアム・ペンさんもそうでしたけれども、他の宗教に寛大であるプロテスタントに対して寛大な政策を決定しております。これなかなか大したものですが、以上のようなことで、英国国教会、改宗派、バプテスト派、長老派、クエーカー派、ルター派といわれるような、主な、プロテスタントカトリックの、カトリックは一つですけど、プロテスタントの諸派が、アメリカに移住してきた。大体1600年代には、東海岸のあちこちに植民地ができるようになったわけであります。で、植民開始から150年以内にほとんどの教派がアメリカに移植されたと言われております。で、植民地の教会ではどのようなことが行われていたのかということなんですが、多くの植民地は自分たちの教派をなんとかかんとかにより保護し、実はこれを法律をもって保護したんですね。自分たちのここに住んでる人はこの宗派じゃなきゃダメだというようなことなんでしょうか。まさに政治と宗教が一体になっていましてね。そして教会のための税金を取ったんですね。教会は献金で賄われたんじゃなくて、全員の強制的な税金によって賄われていたわけであります。で、これがいわゆる法廷教会と、これはテキストの書いてある通りを書いたわけですが、117ページに書いてありますね。法で定められた教会でありました。で、植民地の教会では特に教派ですね、デノミネーションというんですか、植民前の教派、植民する前の自分たちの教派というものを、大切にしたといいますかね、固執した、固辞した、固めて保つといいますかね、固めて持つ、固辞という言い方ありますが、固辞して協調よりも分離に傾いたわけですね。この辺がそのプロテスタントが、今なんでこんなにいっぱい教派があるのかという大きな原因の一つです。よく言われますね、プロテスタントにあれもあるこれもあるいっぱいあるじゃないか、なんでこんなにいっぱいあるのかということなんですが、特に日本はそうですね、アメリカもそうなんです。それはどうしてかというと、それぞれですね、植民してきた人たちは、自分の故郷の宗教宗派というもの、そして自分の血を持っています。私は何人であるということで、他の隣のところとは一緒にはなれない。で、俺たちは頑張るぞという、あいつらには負けられないというような感じですね。そして宗教法律でこの場所は何派というふうに決めておりましたので、混ざるよりも分離して壁がどんどん高くなっていったわけですね。それが現在までも尾を引きまして、プロテスタントは一つにまとまるどころか、ますますいくつもに分かれていくと。非常に悲しいことなんですが、こういう理由が一つあるということを、ぜひ今日の勉強でここだけは覚えておいていただきたいんですね。アメリカの植民政策の原因と結果として、こんなに今世界中にプロテスタントの教派があるんだというふうに お考えいただきたいと思います。で、植民地の教会において非常に良かったことというのは教育問題なんですが、将来のことを考えて牧師養成のためにですね、つまり故郷から牧師も一緒に船に乗ってやってまいりましたけども、彼らが死んでしまえばもう牧師がいなくなるじゃないかということで、次世代、すなわち次の世代を担う牧師を養成しようということで大学ができまして、1636年にはハーバード大学、1701年にはイェール大学、1693年にウィリアム・メリー大学、1746年にプリンストン大学を、さらにペンシルベニア大学というふうに、今のアメリカの有名な大学がですね、この時に全部、できたんですね。行ったことがないのでよくわかりませんけれども、つまりアメリカの主要大学の基礎というものが実は牧師養成から生まれているんだということを覚えておいていただきたいと思います。最後に大覚醒時代、これは大覚醒運動というんですが、これはリバイバルですね。簡単に言うとリバイバル運動についてお話をしたいと思います。聖歌の中に起こしたまえリバイバルをなんていう歌がありますが、リバイバルという運動はイギリスで起こりまして、大体同時代にこのアメリカでも起こっております。18世紀に入りますと開拓者の影響や人口移動、 開拓者の影響という、つまりゴールドラッシュなんかでね、西へ西へ、人々がパイオニアスピリットに駆り立てられていったんですね。でそういうことや植民がどんどんやってくるとか、内部戦争なんてのもありまして、教会は衰退傾向にあったわけであります。そこで、信者を復活させる、信仰の弱っていた信者を復活させ未信者を導く、この2つの理由ですね。つまり教会から離れていったような人たちや、全然キリスト教を信じないでやってきた人たちをもう一度教会に導こうというような運動が、まずオランダ改革派の、シオドア・フレーリングスハウゼンというんですか、長ったらしい名前の牧師によって、起こされております。で、フレーリングス・ハユゼンという牧師はオランダ改革派の牧師でありましたけれども、彼の説教がですね、聴衆の中に訴えまして、道徳的な生活をもう一度送ろうじゃないか、また信仰を復活させようじゃないかというような動きになりました。でそれが、長老派に広がってまいります。長老派の牧師ギルバート・テネント、ウィリアム・テネントという、まあ、これは、親子の牧師ですけれども、彼は、中部植民地のスコットランド系アイルランド人の間で火を吐くような、信仰復興の伝道者となったようでありますね。でそこへ持ってきてニューイングランドのジョナサン・エドワーズという人が、このやはり改革大覚醒運動リバイバル運動の担い手となって立ち上がりまして、特に改宗派のニューイングランドに、やはりこれもですね素晴らしい説教をして、まあ、彼は説教の原稿を朗読しただけであったそうですけれども、真剣な態度と祈りが聴衆に偉大な感銘を与えたそうであります。でその声を持ってきてですね、1739年イギリスから来たホイットフィールドという人が自国の覚醒運動を背景に、伝道旅行を行いまして東部全土に及んだと伝えられております。まあ、以上のようなことが、まあ、リバイバル運動ということですね。つまり植民した最初の頃はさっきもお話ししましたように宗教と政治が一緒になるぐらいですね、人々は宗教的にも非常に熱心でなおかつ道徳的な生活を送っていたようでありますが、まあ、ここへ来まして、まあ、衰退気味になっていたわけですね。その衰えかけてきたキリスト教をプロテスタントですが、復活させようという運動が、これがリバイバル運動ということなんですね。ですから、まあ、日本ではリバイバル運動というのは正確な意味では起こりません。どうしてかというと、日本人が100年ぐらい前にはみんなクリスチャンで燃えていたなんてことはないわけですからね。ですから日本で起こるのはリバイバルではないんですけれども、まあ、アメリカではこういうことでこの後も何度も起こっております。で1773年から83年には独立戦争が起こってアメリカは独立し、バラバラの植民体制に終わりつけ合衆国として出発、政教分離がここで確立したということであります。で次回は信仰復興運動を学びますので120ページから126ページを読んでください。